はい。では2本目に行きたいと思います。ちょっと休憩を入れて、2本目どうしようかなって今話をしていてたところですが、先ほど幕開け、今までの1本目、1回目、2回目は、まあ盛り上がってよかったよねっていうような話が多かったんですけど、まあ今回3本目はむしろ、ニューさん反対で盛り上がったところが危うい。危なく感じたっていうようなお話があったので、ちょっとその辺が、やっぱり二宮さん独特のスタンスだったり、関わりだったかなっていうところで、ちょっとその辺を深めたいなと思って、二本目その辺を話できたらと思ってます。まあ、作品が出来上がっていくことは、自体はまあ当然ですけど、まあ今回関わった人みんな喜ばしいことだと思うんですけど、それに伴う、まあ、闇の部分っていうか、心配器具みたいなところも当然あるかなと思うんです。で、二宮さんからすると、その辺、今思われてる、今後こうなってほしくないなとか、こういうふうにやって、ならないでほしいなっていうような器具みたいなのをちょっとお話を聞けたらなと思うんですけど、いかがでしょうか。
すごくまず単純に考えたときに、うん、これが人ごとで終わってしまうっていうのは嫌だなと思ってますね。うんうん、その、見た人が、はい、これでも映画の中のことよねとか、
うん、
私には関係ないわよねっていうか、うんうんうん、こう、思われちゃったら、もう、次の進展がない、
うんうん。
そうじゃなくて、あ、もしかしたら、今すれ違ったあの人が、この直後に被害に遭うかもしれないとか、うん、その自分が、会うかもしれないっていう、その、怖さっていうか、そういうのを自分の一部として、こう感じてもらえたらいいなって、これはもう本当いつも思ってます。
映画のいいところは、まあ映画館を出た時に、ちょっと世界が違って見えるとかね、変わって見えるって、まあその高揚することも含めてですけど、映画ってやっぱそういう力があるじゃないですか。なので、まあ今回もね、見た時に、隣にいる、女性とかね、うん、そういう人がもしかしたらそういう被害に遭ってるかもしれないとかっていう思いが少しでも
映画が出た後、たら
それは映画としてはすごい力というか、
う、
映画にしか逆にできないことかもしれないですよね。
そうそうそう、映画にしかできないんです、それって。うんうん、例えば本を読んでも、うん、資料を読んでも、うん、それは所詮、こう、文字の中なりデータの中なりの話じゃないですか。そうじゃなくて、音と映像と、共にこう、わっと、
まあ全部包み込まれるとかね。
うん。のは映画だけで、
うんうん、
で、また同時性みたいなのを、こう感じられるのも、
うん、
言ってみれば映画だけって言っても、おかしくはないんじゃないかなと思う。そういうのを使うからこそ、こう、自分の中で、自分の一部の問題、もう、本当に、自分の肌、この、肌に触れてる問題なんだっていうことを感じてもらえたらなと思ってて、
うん、
で、同時に、そうじゃなかったら怖いなっていう。
そうね、
うん、これほどしても、映画にまでしても他人事のように感じられちゃうんだとしたら怖いなって思ってますね。うん、
そこはじゃあ、本当に作品出て見たとき、本当に、ノリさん、
う
ん、本当にドキドキですね。どんな形になってるかね。ニオミさん、結構映画をご覧になってそうですけど、まあ、ちなみに、今まで、なんだろう、その、性的被害とか、受けて、耐えうる作品っていうのはあったんですか？自分の中で。見てて、これはちゃんと、当事者性が感じられるっていう作品ってありました？あんまり見ない、そもそも見るのきつい。
私は被害に遭ってから映画館にほとんど行けてないので、
そうなんですか。
疎くなってるんですけど、うんうんうん、なんだろう、私は映画の中に入って見ちゃう人だから、
うん、
私を基準にしちゃうとちょっとあれかなと思うので
まあ、
なんだろう、
過去の作品とこうね並べるっていうのも、まあ、映画を見る人としては、まあ、楽しい一つでもあるかなと思うんですけど、
例えばですけど、うん、昔見た映画の中で手を挙げるプロスの霧の中の風景っていう、うん、あの映画があって、うんうんうん、その中で、お姉ちゃんが、車の中で犯される。
うん、
もうそれも、もう本当に円形で、 車の荷台を映してる。それだけのシーンなんですけど、あれほどね、無言のまま問いかける映像はなかったなと思って、今思っても思います。
焼きついてるというか、
うん、弟の男の子を外に出して、女の子だけがそこに残って、うん、それを遠くからだけ、ただ淡々と映像にしてた。でも、あれに気づいた人はどれくらいいるのかなって今考えると、難しい。買ったかなとも思うし、
ちょっと映画館に行けないっていうのがね、あれですね。まあ、ね
でも、被害者の人そういう人多いんじゃないですかね。まず閉じ込められることが怖い。暗闇であることが怖い。暗闇の中で誰かと、赤の他人とくっついてるのが怖い。もう、がんじがらめですよね。うん、だから、去年だったかな、ちょっと、はっきり覚えてないんですけど、お友達が、こう映画を上映すると。はい、で、ああ、映画館行けないんだよな、って言った時に、うん、映画館を明るくしたらどうだろうって言ってくれた企画があって、うんうんうん、それはね、本当に助かりましたね。
明るいまま見る。
最低限の明かりだけつけて、上映してくれたんですよ。うんうん、それゆえに、私ももう、私の友人の被害者たちも何人か、こう、見に行けて、で、本当久しぶりに映画館で映画を見るっていう体験をしたんですけどね。
そうですか。じゃあ、ね、通常であれば映画館、普通にね、行って軽く見てっていうのが、なかなか被害者の方難しいんですね。それは逆に。
そうですね。怖いと思いますね。
まあ、ごめんなさい。ちょっと映画、ファンとしてちょっと突っ込んじゃいましたけど、なんとなくアンゲロプロスの、なんとなく円形で撮ってる感じはイメージ湧きますね、なんとなくね。私もそんなに見てないですけど、永遠と一日とか。まあ、その辺はポチポチ劇場で見た記憶が今蘇ってき
ます。もし機会があれば。
じゃあ、それは皆さんね、多分監督もこれ見たら、もしかしたら見るかもしれませんね、聞いたらね。わかりました。じゃあ、先ほどのまあ、当事者性の、が、欠如して、ただ消費されちゃう作品に終わってほしくないっていうところも一つの危惧だっていうところがありましたけれど、うん、また他になんか、もう少しなんかあればと思うんですけれど。
これは多分、映画が作れますようにって言って、みんな賛同してくれた人たちの中の、被害者の方たち、どっかしらに持ってるんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
その、演じた人、子の、ケアって、きっとみんな思ってるんじゃないかなと思うんです。たかが映画といえど、演じるっていう、それを、こう、自分の中で消化して演じることによって、疑似体験しちゃうだろうと思うんですね、この子も、その主人公の役の人も。その時に、こう、誰がその人のケアをしてくれるのかなって思いながら、今見てるんですけど、傷って、語られてなんぼだと思うんです。まず、外に語られることが始まりだと思うんですよ。自分の中にだけ留めておいたら、下手すると運で、魂を食らってしまうくらいの傷になってるかもしれない。でも、語られた時に、外に出して初めて、日を浴びて、風を浴びて、乾くことができるんですよね。
かさぶたになる
というか。そう。だから、例えば私が、関わってきた被害者の人でも、はい、語ることはすっごくしんどいんですよ。もう本当にしんどい。語りたくないって閉じちゃうことのが何度もあると思う。でも、語って初めて次の一歩が出せるっていうのも事実なんですよね。だから、こう、なんて言うんだろう。映画になった時に、 語られて、その傷が明るみに出た。そこからが、すごく、いい意味でも悪い意味でも心配。
なるほどね。そうですか。まあ当然監督はリアリティを求めようとすればするほど、過酷な演出にはなるはずですよね。そのリアリティで本当の、あの、現実に近いものってやればやるほど、まあ、役者さんたちを追い込まなきゃいけないわけで、そうすると、まあ当然似たような疑似体験というか、っていうふうになってしまう。といった時の、まあ主人公たちというか、女性人、演じてる人たちの心の問題というか、どういうふうに扱われるのかなっていうことですよね。
なんか、例えばね、映画を見た人でも、それは言えると思うんです。映画を見ることで、すごく共感、しちゃった人っていうのは、ある意味、疑似的なトラウマを、こうやって追うわけで、その時に、隣の誰かとそれを話せるのかな、それともしまい込んじゃうのかな、もう本当に余計なおせっかいなんですけど、そういうことまで、やっぱり私は一被害者として、すごく心配しちゃう。
影響力があるだけに映画っていうのは強い、まあ、メディアであるがために、うん、まあその跳ね返りというかな、それぞれどういう反応が起こるかっていうところが、まあ心配というか、ね。
その後、できれば一人で見に行くんじゃなくて誰かと見に行ってほしい。
なるほど、ね。
映画。例えばです、今思いついたんですけど、誰かと見に行くことで、少なくとも映画の中で体験したことを何かしら語り合うことができるわけじゃないですか。それによってほっと息をつけたりするかもしれないし、
一人でバーンと浴びてね、そのまま一人で帰って街中歩いたりしたらちょっと
辛いものがある
かもしれないですよね。心が動きすぎちゃって収拾つかなくなっちゃうかもっていう可能性もあるかもしれないですよね。
で、それは演じてる子役の人、主人公の人も本当現場でケアしてもらえたら、本当、嬉しいなと思うし、そこは監督にお願いしたいことだなと思ってるんですけど。ね、
まあ、まだ撮影は始まってなさそうですから、逆にこういうポッドキャストで毎回声を伝えてね、多分監督は聞いてくれてると思うのでね、まあ、そういう意味では我々が一、それぞれまあ、今は一、待ってる人というかお客さんではありますけどね、はいはい、これを伝えることで、何かしら作品には影響力、みんなね、声を届けて、影響を与えていく一つの声ですよね。すごい大事な声ですよね。多分今の声を聞くと主演されるね、女優さんも俳優さん、人たちもちょっと考えたりとか、あったかい気持ちになるんじゃないかなってね、今聞いててちょっと思いましたけれどね。
本当ね、共有できてなんぼだ、性犯罪被害の残酷なところって、性虐待の残酷なところって、はい、多分、語り合える人がいないことだと思うんです。すんごいひどい比較をすると、
はい、
こういう比較は本当は本来いけないことだと分かってるんですけど、はい、あえて比較すると、例えば、自然の災害があったとして、大勢がその体験を得てるわけですよね。
はい、
阪神淡路大震災にしても、東北大震災にしても。語り合える誰かが少なくとも一人はいるに違いない。でも、性虐待にしても性暴力にしても、こう、大概が密室で、こう、すごく個人的な体験として起こるものだから、共有する相手がいない。そこがすっごい残酷なところだなと私は、常々思ってるので、この映画をね、礎にして、そういう語り合いが、どこからか生まれてくれると、本当に嬉しいなと思ってるんです。
その風を通すというか、傷にね、少し風が通ってかさぶたになるようなきっかけに少しなればいいっていう感じですかね。 まあ今それを聞いてて思いましたけどね。なんかもし上映するときにね、まあ例えばまあ少しそういう被害者のための上映会とかね、うんうん、いろんな人が来るんじゃなくて、うん、その後語り合いまで保証するようなね、うんうん、そういうようなきっかけ、そういう上映の仕方とかがあると。
そういうのもありますね。
そういうのあってもいいかなって今思いますよね。だからある程度守られた中で、うん、みんなの中でこう見たりして、できちんとケアしてとか、二宮さんが申し上げた少しファシリテートしてもらってとかっていうのがあったりね。でも今まであまりそういう映画って逆に言ってないからね。
ないですね。
それぐらい大事に扱っていくっていうか、うん、作品、ただ作るだけ、
商品、ね、
上映して終わりじゃなくて、うん、そういう効果があったらね。
うん、すごく、いいですよね。いいんじゃないかなと思いますね。
うん。それは、今聞いてて私もインスピレーションが湧きますよね。うん、それは、まあ、今監督にこれが届いてね、なんかちょっと考えてもらいたいですよね。
考えてもらえたら嬉しいですね。
そこまで、やっぱり映画って、ね、力があると思いますし。
強いです。映像は本当に強い。飲み込んじゃうから、
うん、まあ、飲み込まれもするというかね、持ち帰っちゃうって、うん、まあ、それはいい芸術的な体験でもあるんですけど、やっぱり。うん、
だからそれを、ま、いい体験に転じるためにも、うん、そういう分かち合いの場みたいなのがあったら、すごく嬉しいなと思います、
ね、うんうん。そうですよね。一人じゃやっぱり映画館行くの怖いって思ってらっしゃるんだったら余計にね、うん、まあ、気にはなるけど、うん、月光が一般上映された時に行けないというかね、見たいけど。
実際あれ、幕開けの、うん、書き込みの中に、はいはい、私は行けない、行けないけれども、はい、って書いてらっしゃった方、何人かいらっしゃった記憶があるんですけど。うんうんうんうん、
ありましたね、はい。
やっぱ、それは本音だと思うんです、
うんうんうん。
行きたくても行けないっていう現実がこう、実際にあって、
うんうん、
だから、そういう人たちがもしかしたら、ここだったら大丈夫かもって思えるような何か機会を作ってもらえたら、本当に嬉しいな、なんて、わがままを。
いいんじゃないですか。でもやっぱりそこまでのね、やっぱり、ことやって、やっぱり、芸能世界完結というか、うん、広がっていくもんだと思いますからね。多分監督もただ消費されて、DVD になって終わりでの、を望んでるとは思いませんしね。やっぱり社会の中で通っていったり、まあ、つながりを作っていくっていう作品にしたいって思いは絶対あると思いますからね。うんうん、これからそういうのやれたらいいですよね。なんかね、本当にそれは絶対必要ですよね。と思います。で、今そんな話をしているとまた大体20分弱ぐらいなので、とてもなんか今後の、いい話というか展開にもなるかな、いいお話ができたかなというふうに思ってます。じゃあ一応2本目これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。